いつも覚えるべきこととは、私たちが満足することではなく、主が満足されることです。また主は私たちが主の示す目的に向かって邁進することを願っておられます。その時初めて主は満足なさいます。まあ、パウロの著しい特徴はただ、イエス様を喜ばせるためにすべてのことをしたということです。イエス様と会った瞬間からはすぐ言ったんで、主よ私はどうしたらいいの。イエス様を知る前にからは一秒もそういう気持ちがなかったんです。尋ねる必要がない、自分で分かってるから、聖書学者として聖書の内容を知ってるから。けどもイエス様との出会いによってからは結局今までのいわゆる知識とは全く役に立たないものであったと認めざるを得なかったのです。けども彼は主よ私はどうしたらいいのと聞いただけではなく、おそらくあなたを愛してるから、この愛の表れとしてどうしたらいいのと彼も必ず祈るようになったに違いない。まあ、パウロは生涯主の指図通りに動いていたということを言えます。パウロは主に従う道がどんなに恥と苦しみに満ちていても、御座に続く十字架の道を自ら選び取ったのです。避けようと思ったならばできたんです。自分のために生きようと思ったならばもちろんできたんです。けどもパウロは、私は主を喜ばせたい、主の誉れのために行きたいと心から願いました。言うまでもなく、この道ではパウロにとっても決して暗くな散歩道ではなかったのです。それまで蓄え受け継いできた律法の木、その他ありとあらゆるものはやがて主の御手よりいただく驚くべき報いをしたとき、パウロの目には、知り飽きたのように見えたのです。そしてそれらを人思いに捨ててしまったのです。けどもパウロにとって栄光への道は、ある意味で、孤独の道でもあったのです。なぜならば、子羊である主イエス様の行く道は、蜂とそしりの道であるからです。そしてパウロはこの道を意識して選んだのです。言うまでもなく、蜂とそしりの道だ、この道の終わりは栄光の御座の真ん中に続いているのです。パウロはその道がどんなに蜂と苦しみに満ちていても、御座に続く十字架の道を自分で選び取りました。そして彼は結果として大いに祝福され、用いられるものとなったのです。十字架の道は蜂と草食の道であります。イエス様は十字架の死に至るまで中旬であられたと、パウロはこのフィリピ書2章に書かれたのです。彼は何を言いたかったかと言いますと、釘が、十字架につけられた釘がイエス様を十字架につけたよりも、私たち一人一人に対する計り知れない愛がイエス様を十字架につけたということです。フィリピの兄弟姉妹とは、本当にパウロのように主を喜ばせたい、主の誉れのために生きたいと望むようになりました。フィリピ書の2章ちょっと見てみましょうか。2章2章の25節からお読みいたします。しかし私の兄弟、同労者、戦友、 またあなた方の使者として私の急報の時に使えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを主体求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかれましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送りました。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさいとあります。まあ三四節、なぜなら彼はキリストの死の関係からまで熱でかかった分を果たそうとしたのです。まあパウロはフィリピの信ずる者に属するエパフレテトについてこういうふうに書いたのです。まあこのエパフレテトに対し、私の同労者、私の戦友、私の兄弟と呼びかけています。エパフレテトとは、まあ、パウロと同じく永遠に朽ちない一つの目的を目指して走る競技者でした。この一つの目標を心の目で見た者は自分自身の帰り見ません。死化という足かせから解放されています。この2章の、まあ、21節と三四節は実に、まあ、著しい対象を示しているのではないかと思いますね。21節は儚い人の名声を求めて走る者の姿が書かれています。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。三四節には朽ちることのない手の報いを求めて走る人の姿が書かれています。彼はキリストの仕事のために命の危険を犯して死ぬばかりになったのです。何という違いなのでしょうか。まあ、パウロ自身、まあ、次のように言ったのです。使徒行伝の前にも何回も開いた箇所です。使徒行伝の日章248ページになります。日章の24節、素晴らしい証です。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証する任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。まあ、パウロの心からの証です。エパフロデトもパウロもただ一つの天の賞与へ求めて走り続けました。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろの者はそれ下向きに前の者に向かって進み、キリストイエスによって上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して必死に走っている。パウロは有能な主に仕えるしもべとして当時すでに認められていました。パウロは名声も得たし、残る手の栄誉を召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して一心に走っていたのです。一体パウロの思っていたのは何であったかと言いますと、結局イエス様が喜べば私は喜んで犠牲になってもいい と思ったのです。けどもエパテムチモネナガナガニウムテオテシクナモナイ誰の目にも目立たないものに過ぎませんでした。けども主の目からはパウロもエパフレテとも同じく主に使えるものとして見えたのです。問題は私たちが何と何をやったかということではない。どれだけ主に忠実で集中であったか、それだけなんです。ですがコロサイ書の中でパウロは次のように当中の信ずる者を励ましたのであります。コロサイ書の3章の23節で361ページです。3章の23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。そうしないと疲れてしまい落ち込むようになり喜びもないし力もないと言えます。まあ、パウロの目指した目標は何であったかと言いますと、それはイエス様を知る知識の絶大な価値でした。フィリピ書3章の8節からは、まあ、そのことを次のように言い表したのであります。3章の8節、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて空を知り飽きたと思っています。からはイエス様をもちろん信じ知るようになったのです。けどももっと知りたい、そういう気持ちでいっぱいだったのです。イエス様をよりよく知るためにパウロは全てを捨てされました。パウロはここで言っているクリストイエスを知っていることの素晴らしさはイエス様について知るはまたくします。クリストについて知る、まあ、周回に行くと、まあ、これいうことでしょう。まあ、パウロはイエス様について知りたい、そういう気持ち一切がさえなかったんです。イエス様ご自身をよりよく知りたい。イエス様ご自身を得たいと彼はここで叫んだのです。これは何を意味しているかと言いますと、パウロはよみがえりの主の命を自分のものにしたかったのであります。それではこのよみがえりの力はどうして自分のものになることができるなのでしょうか。まあ、パウロはここではっきりそれを言っているのです。それはイエス様の苦難に預かって預かることによってのみ得られるのです。まあ、私たちは全てを主に捧げた献身者として、自分が持っている考え、自分が持っている意思、自分が持っている感情を全て主に捧げ、また自分の当然持って良いと思われる権利も主に捧げたいものなのではないでしょうか。まあ、御座で主なる神の賞与を得るものは聖書の知識が豊かなものではないでしょう。また熱心に奉仕するものでもないでしょう。イエス様の霊を豊かにうちに宿しているものは主の賞与を豊かに受けるのです。前に読みましたピリピ書三章中三節、もう一回読みます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して必死に走っているのです。結局パウロは 誰が何と言おうと、このただ一つ恥じぬ決心とは何としても応えたいと願いましたから、他の人の意見には目もくれずに走っていたのです。ヒブル書の著者は前に読んでもらいました箇所の中で次のように言ったのです。中二章の二節、信完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。まあ、パウロにも、まあ、敵があったなのではないかと思います。パウロを、まあ、批評し、小さいことを大げさに話し、あなたがそのようなことをすれば信者は悪く、離れる者もいるかもしれない。あなたは霊的な高ぶりを持っているのではないか。他の信者に命令する者になりたいと思わないか。